Well, it's a great privilege to be here this morning.
皆さんと一緒にいることができること、そのことを本当に素晴らしい特権だと思っています。
I bring you greetings from Grace Community Church.
Grace Community 教会からご挨拶をしたいと思います。
And from the elders and Pastor John MacArthur.
長老たち、そしてマッカーサー先生を代表してこの言葉を皆さんにお渡ししたいと思います。
We really value our partnership together in the gospel.
この福音の働きということに対して共に働きをなしているそのパートナーシップを私たち喜んでいます。
A highlight for our church every summer is to send the teams here that come and we work together to share the gospel of Jesus Christ.
私たちの教会にとっての一つのハイライトは毎年夏にこの教会に宣教師たちを送り、そして福音の宣教を共になすことであります。
And we also value the working together that we do through the Master's Academy andtraining men here and many places around the world how to preach the word of God.
またマスターズアカデミーの働きを通してこの教会また世界のさまざまなところで御言葉を述べ伝える説教師たちを訓練するその働きにも共に携わっていることを喜んでいます。
And ever since Pastor Kondo and I were in seminary together, I've always desired to come and visit him and the church here, and it's a real privilege to be here today.
Kondo 先生と共に神学校で学んでいたその頃から、私は日本に来て先生の教会でに来たいなというふうに思っていましたので、ここにこうして立つことができることを本当に喜んでいます。
So let's open our Bibles to Matthew chapter 16.
どうぞ皆さんの聖書、マタイの16章のところを開いていただきたいと思います。
And before we get into our passage here, let's look at what the context is. Where in the life of Jesus are we?
この今日皆さんと一緒に見ていこうとする箇所を見る前に、イエス様の生涯においてこの時期がどんな時だったのかを文脈を通して少し見てみたいと思います。
This was a time of very intense ministry in the life of Jesus.
この出来事が16章での出来事が起こった時というのは、イエス様の生涯において非常に忙しい多忙な時期でありました。
If you look back into chapter 15, verse 30.You see that he is healing many people.
15章の30節のところで、イエス様が多くの人たちを癒しているその姿が記されています。
Just read that verse.
そこでは大勢の人の群れが足苗、ふぐ者、盲人、押しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒しになったと記されています。
If you look back in chapter 14, the same, verse 14, he was healing many people.
また14章の14節のところでも同じことが記されています。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らは深く哀れんで彼らの病気を治されたとあります。
And also, this was a time of many miracles in the life of Jesus.
またこの時期というのは、イエス様の生涯において多くの奇跡を行われた、そんな時期とも重なります。
He healed, we saw, and he fed miraculously many people.
今私たちを癒した姿を見ましたけれども、同時にイエス様は多くの人たちに食事を与えになりました。
In chapter 14, we read of him feeding the 5,000 people. And then in chapter 15, we see him feeding 4,000 people.
14章のところでは、イエス様が5,000人の男性に給食をしたそのことが記されていますし、また15章のところでは、さらに4,000人の人たちにも同じようにこのような食事を与える奇跡を行ったことが記されています。
Both of those times, from just a few loaves of bread and a few fish.
両方の時、同じようにいくつかのほんのわずかなパンとそして魚を持ってそのような給食をされたわけです。
Feeding thousands of people.
何千もの人たちに対して。
And even we see him in chapter 14 walking on water.
また14章ではイエス様が水の上を歩かれるその姿が記されています。
So this was a very intensive time of Jesus' life of ministry.
ですからイエス様の生涯またその働きにおいてこの時期というのは非常に集中した働きがなされていたそんな時期だったわけです。
And it was a time of extensive miracles in his ministry.
そして同時にこの時期というのはイエス様の生涯においてイエス様が非常に多くの奇跡を行われた時期でもありました。
And the reason Jesus did those miracles was to prove that what he was teaching, what he was saying was from God.
イエス様がこのように多くの奇跡を行われたのは、イエス様ご自身が語っていたメッセージというのが、確かに神様のものから、神様から出たものであるということを証明するためだったんです。
The miracles show that he has authority and he has power from God.
このような奇跡というのは、イエスご自身に権威があり、そして神様の力をイエス様が持っておられるということを証明していたんです。
So we get to chapter 16.
そして私たちはこの16章をやっていきます。
And...Jesus asked the disciples a question in verse 9.
9節のところで、 弟子たちに対してイエス様は質問をされます。まだわからないのですか？覚えていないのですか？5つのパンを5000人に分けてあげて、なおいくかを集めましたか？
He asked the disciples if they understood why he was doing all these miracles.
イエス様はここで弟子たちに、彼らがなぜイエス様が奇跡を行われたのかを理解していますかと尋ね取られるわけです。
Jesus wanted to be sure that they were connecting the acts themselves, the miracles, to the reality of who he was.
つまりイエス様はイエス様が行われた奇跡それ自体とイエス様が一体誰なのかというその真実としっかりと彼らが結び合わせているかどうかを確認しようとしているんです。
And as we're going to see here, most of the people weren't making that connection.
この後私はここで見ていきますけれども、多くの人たちはそのイエス様の奇跡とイエス様が誰なのかということを結びつけてはいませんでした。
So Jesus, in order to make sure at least his disciples understood who he was, takes them on a retreat.
そこでイエス様はそのことというのを少なくとも弟子たちがしっかりと理解することができるように人混みを避けてイエス様は弟子たちだけを連れて遠くへと旅立たれるわけです。
So in verse 13 of chapter 16, we see them coming to the area of Caesarea Philippi.
13節のところを見るとそこでイエス様が弟子たちを連れてピリポカイザリアの地方に行かれた姿が記されています。
Now this is the area in northern Galilee.
これはガリラヤの北部に位置する場所であります。
This was an area away from the crowds of people.
多くの人たちがイエス様に付き従っていたその場所から離れたところであるわけです。
A place away from the heat.
非常に暑いそのようなその気候から離れた。
A cooler place.
少し暑い場所でありました。
Near the snow-capped mountain of Mount Hermon.
ヘルモン山というその常に関節を見ることができるようなそのような山間部にあったわけです。
A place that you'll see if you go to Israel.
皆さんがイスラエルに行ったら見ることができるその場所です。
And this was a place away from the pressure of the Jewish leaders who were after Jesus.
そしてこれは同時にユダヤ人のリーダーたちがイエス様を捕らえようと様々な計画を立ててそのようなプレッシャーから離れた場所でもありました。
And this was a place we read in Luke chapter 9 that Jesus went to pray.
この場所というのはルカの福音書9章のところではイエス様が人々を離れて祈りに行ったその場所であることも知ることができます。
So he takes his disciples there to get away from everything and to make sure that they understand the reality of who he is.
イエス様はここで弟子たちをそのようなありとあらゆる困難の混雑の中から忙しさの中から取り出してそしてイエス様が一体誰であるのかをはっきりと理解することができるようにこの場所へと連れて行ったんです。
And he asks his disciples the most important question anyone can ever be asked. Who do people say that the Son of Man is?
そしてイエス様はここで弟子たちに対して人間に対して投げかけることができる最も大事な質問というのをされました。13節のところにこのように言うんです。人々は人の子を誰だと言っていますか?
And the disciples answered that prayer, that question in verse 14.
そして弟子たちは14節のところでこの質問に答えます。こう言います。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。
Now, all these people had seen Jesus do many miracles.
これらの群衆はイエス様が多くの奇跡をするその姿を見ていたんです。
Many of them had been healed miraculously.
多くの人たちは奇跡的に癒されてもいました。
Many of them had eaten miraculously.
また多くの人たちはイエス様のその奇跡によって食事を与えられたわけです。
But they didn't say that he was Christ.
けれども彼らはイエスがキリストであるとは言いませんでした。
They thought that he was a good prophet.
彼らはイエス様が良い預言者の一人だと言ったんです。
They didn't think he was Christ because he didn't meet their expectations.
人々はイエスがキリストであるとは言わなかったんです。なぜならば彼らが期待していたキリスト像とはイエスの姿が違っていたからです。
They were expecting a king who would come and take over the rule of that land.Kick out the Romans and set up the ultimate welfare state.
彼らが期待していたキリスト像というのは究極の王であり、その地方をしっかりと治め、ローマ人たちを完全に追いやり、彼らに与えられていた究極の幸せというのをそこにもたらすようなそのような王であったんです。
They expected that Jesus would set upThe kingdom that where they would receive all the Old Testament promises and blessings.
彼らが期待していたのは、旧約聖書に記されているありとあらゆる イスラエルに対する約束というのを成就するそのような王であったんです。
The people were expecting a Messiah that would give them what they wanted.
別の言い方をするならば、人々は彼らが願っている事柄を与えてくれるメシアを待ち望んだんです。
And because Jesus wasn't doing that, then he couldn't be the Christ in their eyes.
けれども、イエス様はそのような彼らに持っていた期待を勝手な期待を満たすことをしなかったがゆえに彼らにとってイエスはキリストではなかったというんです。
The people were expecting the wrong kind of Messiah.
人々は間違ったキリストを待ち望んでいました。
So Jesus continues and asks the disciples, well, who do you think?
そこでイエス様は弟子たちに対して続けて言うわけです。あなた方は私を誰だと言いますか。
And Peter answers in verse 16.
それに対してペテロは16節でこのように答えます。あなたは生きる神の御子、キリストです。
You're the son of the living God.
あなたは生ける神の御子、キリストだ。
Peter understood that Jesus was not a false Jesus.
ペテロはイエス様が偽のキリストであると思ってなかったんです。
Jesus wasn't a created Christ.
ペテロはイエス様が誰か人間が作り出したメッシアであるなんていうふうに思ってなかったんです。
Peter understood that Jesus wasn't a Messiah who just makes you feel good, who does what you want him to do for you.
ペテロはイエス・キリストが私たちが願っていることをしてくれる、私たちを心地よくさせてくれる、そのような方ではないんだということをしてたんです。
Peter understood that Jesus wasn't just a Christ that makes you feel religious.
ペテロはイエス様が単に私は非常に宗教的であるなんていうふうに思わせるようなそんな存在だったわけではないということを分かってました。
Peter understood that Jesus was the Son of the Living God, the true Christ.
ペテロはイエスこそが生ける神の子キリストであり本物のメシアであるなということをよく分かってたんです。
That Jesus was the Son of God who left heaven and was born of a virgin.
このイエスキリストは天におられ、そしてその天を去られて、処女の子として生まれてきた方です。
And this Jesus lived a sinless life.
そしてこのイエスは罪のない生涯を生きられました。
And this true Christ died on the cross.
そしてこの本物のキリストは十字架で死なれたんです。
Not for his sins, but for ours.
自分自身の罪のためではなく、私たちの罪のために。
And afterDying, he was raised again and taken to heaven.
そして死なれた後、この方はよみがえり、そして天へと昇っていかれたんです。
And this true Christ is reigning in heaven right now.
そして今、この本物のキリストは神の右の座に座して、すべてを治めておられる。
Peter understood who the true Christ was.
ペテロは本物のキリストが誰なのかをよく分かってたんです。
Is this the Christ that you worship?
このキリストを皆さん礼拝しておられます?
Or is the Christ that you worship, is he one that you've created in your own mind to give you a convenient life, to feel good about yourself?
それとも皆さんが礼拝しているキリストというのは、皆さんが作り出した勝手なキリストです。皆さんの心地よくさせ、皆さんの願っているものを叶えるために便利な存在としておられる方ですか?
There's only one true Christ.
本物のキリストは一人しかおられません。
But there are many invented Christ.
けれども作り出されたたくさんのキリストがこの世には存在するんです。
Now Jesus was the best preacher the world has seen.
イエスという人物はこの地上がこの人間の歴史の中にあって最も優れた説教者でありました。
He was the best orator ever.
彼はその語ることに事柄においてこの世がこの人間の中で生まれたものの中で最も素晴らしい能力を持っておりました。
So people who heard him speak heard a very eloquent man.
ですからイエス様の言葉をメッセージを聞いた人々というのは素晴らしい説教者からの言葉を聞いてたわけです。
And people who saw his miracles saw the best miracles that have ever been performed in this world.
そしてイエス様の奇跡を見た人たちというのは人間の歴史の中で最も素晴らしい奇跡というのを見続けてきたわけです。
But was hearing just hearing Jesus speak and seeing Jesus miracles, was that enough to save people?
けれども、 このように素晴らしい説教者であるイエス様のメッセージを聞き、最も偉大な奇跡を行うイエス様の奇跡を見ることで十分だったんでしょうか。それが人を救うんでしょうか。
Or was that enough to save Peter?
別の言い方をするのは、それはペテロを救うのに十分だったんでしょうか。
Well, Jesus answers that question in verse 17.
イエス様はその疑問に対する答えというのを17節で私たちに与えてくれます。そこにこう言うんです。イエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。
ペテロ understood who Christ truly was because God revealed that to him.
ペテロは一体キリストが誰なのかを理解、ペテロがキリストが誰なのかを理解したのは神様がそのことを彼に明らかにしたからだと言うんです。
Now Peter had heard Jesus preaching for years.
ペテロはイエス様がメッセージをされたのを何年も聞いていました。
And he had seen many miracles that Jesus performed.
そしてイエス様が行われた多くの奇跡を彼は見ました。
But if God had not revealed himself to Peter, Peter would have answered the question just like the people in verse 14.
けれどももし神様が彼にこのことを示してくださらなければ、ペテロはここでも14節で多くの人たちが答えたのと同じような答えをしたに違いありません。
He would have thought that Jesus was just a good prophet.
彼も同じようにイエスは単なる預言者の一人だって考えたでしょう。
If God had not revealed himself to him.
もし神様がご自身を彼のうちに示すことがなければ。
Now this brings up an interesting point.
このことというのは私たちに非常に興味深いポイントを示します。
I don't know how it is here in Japan, but in Russia, many Christians looked for miracles in their lives as confirmation that God was with them.
日本でどうなのか分かりませんけれども、多くのロシアのクリスチャンたちというのが、自分たちの生涯のうちに神様からの奇跡が起こることを待ち望んでいます。それがまるで彼らの信仰というのを確証するかのように。
People look for miracles to see which way God would have them to go.
彼らは神様が奇跡を起こすことによって、自分がどっちに進んでいくべきなのかを確認することができるんだと考えています。
But as we see here, miracles, the best miracles in the world, didn't point the people to Christ.
けれどもここに書かれていることというのは世の中で行われた最も最高の奇跡だったとしてもそれはキリストへとその人を導くわけではないんだというんです。
And Peter understood that.
ペテロはそのことをよく分かってました。
Let's look at 2 Peter. He talks a little more about this later on in life.
第二ペテロのところでペテロはそのことを私たちに明らかにしてくれています。
2 Peter 1:16-19.
第2ペテロの2章の16節から19節にこのように記されています。私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになったとき、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているというようになります。
Here Peter makes reference to the greatest miracle ever.
ペテロはここでこの地上で起こった最高最大の奇跡について話をしています。
There's nothing more miraculous that a human could see on this earth.
ここでこのペテロが言っていること以上に人間がこれ以上素晴らしい奇跡を見ることというのは多分できないでしょう。
Peter saw Jesus in his heavenly glory on the Mount of Transfiguration.
ペテロは変貌の山でイエス様が天におけるその栄光によって輝いているその姿を見たんです。
And he heard the very voice of God on that mount saying that this was his beloved son.
そしてその時にペテロは単に見ただけではなく天が開いて神の声を聞いたというんです。このものこそが私の愛する子だっていう。
There's no better miracle ever been seen than that.
これ以上素晴らしい奇跡というのを目撃されたことというのは多分ないでしょう。
But was that enough? Does Peter say that was the best you could possibly have was to hear God's voice and see God Himself in His heavenly glory in Christ Jesus?
もうペテロはここでこのように言ってるんでしょうか。彼が見たその神様の姿、天における神の姿を見ること、また天の声を聞くことということこそが何よりも素晴らしいものなんだって。
Peter says no. There's something even more sure than that.
ペテロはそう言ってないですよね。それよりもさらに確かなものがあるんだって言うんです。
Look at verse 19. He says, we have the prophetic word even more sure.
19節見てください。そこではこのように書いてあります。また私たちはさらに確かな預言者の預言の言葉があるんだって。
What Peter is telling the readers of this letter is not to trust miracles, but to trust in the word of God even more.
ペテロがこの手紙の読者たちに向けて語っていることというのは、奇跡を信じるのではなく、さらに確かなこの御言葉を信じるべきだなと話をしています。
There's no better way to know God and know His will than through His word.
神様の御心、神様のことを知るにおいて、私たちはこの聖書の言葉以上に確かなものを持ってないんです。
But just having this book doesn't mean that you can understand it.
けれども単にこの本を私たちが持っているということが、私たちがこれを理解するということを言うわけではありません。
The reason that God's word is so sure is because He reveals His word to those who He saves.
なぜこの聖書の言葉というのがより確かなものであるのかといえば、それは神様ご自身がこの御言葉を明らかにしようとする人たちに対して、はっきりとこれを示されるからだというんです。
Let's turn to 1 Corinthians chapter 2 for a little more insight into that question.
第一コリントの2章のところをちょっと見てみましょう。今のことに関連のあることです。12節から14節、第一コリントの2章の12から14にこのように、12と14にこのように書いてあります。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。14節。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受けれません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。
You see, the natural man, the sinful man, cannot understand anything in this precious word.
生まれながらの人間、罪深い人間というのは、ここに書かれていること、何一つ正しく理解することができないというんです。
An unsaved person could memorize the entire Bible and still not be saved.
未信者というのは、ここに書かれている言葉すべてを暗唱することができるかもしれません。けれども、ここに書かれている事柄を理解することはできないんです。
An unsaved person cannot understand God's word.
未信者は神様の御言葉を理解することがないんです。
But look at verse 12.
12節もう一回見てください。
It's the Spirit of God who gives understanding of the word.
神様の御霊が私たちがこの御言葉を知ることができるようにその理解を与えてくださるんです。
It's the Spirit of God that is given to everyone who is saved that allows them, as we read here, to know the things freely given to us by God.
救われる人に与えられるその御霊によって、ここに書かれているように、神から私たちに賜ったものを私たちが知ることができるようにしてくれるんです。
So again, what does all of this mean?
一体これどんな意味があるんでしょう?
Just being around Jesus when he was performing miracles didn't save anybody.
いいです。イエス様が奇跡を行っているその周りにいたそのことは誰一人として人を救わなかったんです。
Seeing Jesus in his heavenly glory didn't save Peter.
イエス様が天におられる時のその栄光の姿を持ってペテロの前に現れたそのことはペテロを救わなかったんです。
Being here in church today doesn't save anybody.
今日こうして教会に皆さんがやってきたとしてもそのことは誰一人として救いをその人に救いをもたらすことではありません。
The only way to be saved is back in chapter 16 of Matthew.
唯一人を救うその方法というのはマタイの16節に記されているようにまたね16章に記されているように
is what Jesus said,
イエス様がここでおっしゃっていることです。
That it is the Father who is in heaven who revealed to Peter who Jesus was.
ペテロに対して一体イエスが誰であるのかを明らかにしたのは天におられる御父なんです。
What this means is that we are completely dependent upon God.
ここで言われていることではこういうことです。私たちは完全に神様に依存しているということです。
completely dependent upon God to save us and to open our eyes to His truth and His word.
私たちは神様が私たちを救い、神様が私たちの心を御言葉を理解することができるように開いてくださることに依存してるんです。
And God will save those who come to Him and repent of their sins, believe in Him and follow Him.
そして神様は自分の罪を悔い改め、自分の罪を告白し、神様を信じ従っていこうとする者にこのように働いてくださるんです。
And is only He who can cause us to repent.
そしてこの神様だけが私たちのその罪を悔い改めたいという願いを起こすことができるんです。
Only God can open our eyes and heal our hearts.
神様だけが私たちの心を開き、私たちの心を癒すことができるんです。
And we are just like our Savior. We are just like Jesus. He was dependent upon God to reveal Himself to Peter. We are dependent on God to reveal Himself to us.
イエス様も同じようでした。イエス様は神様がペテロの心に働いてくださるのに依存してたわけですね。それと同じように私たちは神様が私たち一人一人の心を開くことに依存しているわけです。
So let's move on to verse 18.
18節を続いて見てみましょう。
Read that, please.
では私もあなたに言います。イエス様続けます。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。
Jesus says, Peter, your name means little stone.Peter, you're a little stone, but on this rock I will build my church.
イエス様こう言うんです。あなたはペテロです。小さな石です。けれども、ペテロよ、あなた、私はこの岩の上に、頑丈な岩の上に私の教会を建てるんだ。
Now, what rock is Jesus talking about here?
イエス様ここでこの岩という言葉を使いますけども、一体この岩って何なんでしょう?
He says, this rock.
イエス様この岩というふうに言います。
Now there are many different foundations that exist in different churches.
多くの教会にはたくさんの違った土台というのを見ることができます。
There are many ways to build a church.
いろんな方法を通して教会を建てることができるんです。
There's the way of music and excitement. That can be the foundation of a church.
教会の土台として音楽やさまざまなそれによってもたらされる興奮を上げることができるかもしれません。
Another way to build a church is to promise people a better life, health, and wealth.
ひょっとすると他の土台というのは人々に約束をすることかもしれません。あなたにはより幸いな生涯がやってきます。あなたには健康や祝福が溢れるようにやってきます。イエス様を信じるのはそんな土台があるかもしれません。
I was just in China this week, and day before yesterday, we were meeting with leaders of the house churches, the underground church.
先週私は中国にいたんですけれども、おととい、中国のその地下教会のリーダーたちに会う機会がありました。
And they were telling us the big problem in China of many of these house churches being led into a gospel of health and wealth.
彼らが言うのは今中国の教会というのは大変な状況にあるんですよ。なぜならば多くのそういった地下教会のリーダーたちというのがこの祝福や健康やそういったお金をもたらすそのような福音というのをそうなんだという福音というのを信じ始めているって。
And they told us how there are people coming in from the West and teaching church leaders that they don't have the right Jesus, that they need the Jesus that will give them everything they want.
そして西側から多くの宣教師たちが来て、そして彼らにこんなことを教えるというんですね。あなたたちは間違ってイエス様を信じているって。イエス、あなたたちが信じないといけないイエスというのは、あなたが願っているものをあなたに与えるそのイエスなんだって。
And they were saying that what a problem that is that these weak leaders in the churches are being swept into this movement.
彼らは私に言うんです。多くの教会のリーダーたち、まだ信仰の弱いそのリーダーたちというのがこのような動きに押し流されていって、間違ったキリストを信じるようになってしまっている。
We need to pray for the church in China. They're being hit by many waves of false teaching.
私たちはこの中国のクリスチャンたちのために祈らないといけません。なぜならば、彼らは多くの間違った教理の波によって、大変な状況の中に今置かれているんです。
And many churches are moving from the being built on the foundation of Christ to being built on a foundation of some other invented Christ.
これらの教会たちというのは、キリストという岩尾の上に建てられていたところから、彼らが勝手に作り出したその別の土台の上に教会を建てようとし始めています。
And we have missionaries there who are training the church leaders how to preach and teach and understand God's word so that the true gospel can be taught.
私の教会からは中国に宣教師が送られています。そして彼らはこの教会のリーダーたちに御言葉を教え、どのように正しく教会を立て上げるべきなのかということを人々に訓練しているんです。
So a church can be built on the wrong kind of foundation, the wrong kind of rock.
皆さん、教会というのは間違った土台、間違った岩の上に建てられることがあるんです。
Some churches are built on a clever pulpit, a man who likes to speak well from the pulpit.
ある教会というのは、その非常に有能な説教者という土台の上に建てられていることがあります。
Other churches, I was in Russia, were built on programs, on activities in the church.
ある教会は様々な教会の活動、プログラムに基づいて、それを土台として建てられていることがあります。
And the pastor, instead of being busy preaching the word, was busy looking for the nextprogram that would bring people into the church.
そういったような教会の牧師というのは、御言葉を学び、それを解き明かすことに熱心なのではなく、より多くの人たちを教会に導き入れることができる次のプログラムをいつも探し求めているんです。
But Jesus says that he's building his church on this rock.
けれども、イエス様は、私は私の教会をこの岩の上に建てると言います。
And this rock means...What had just happened in the verse before that, in verse 17.
そしてこの岩というそのこのは今この文脈の中でその前の節で起こっていたそのことを指しているんです。
Jesus is building his church on people believing that Jesus is the Christ, the Messiah.
つまり、イエス様はご自身の教会というのをキリスト、イエスこそが確かに神の子、キリストであるというふうに信じるその人たちの上に立てているんだと言います。
And Christ as our Savior can only be known because God reveals that to people. That's how the church is being built.
そして加えるならば、このようにイエスこそが救い主、キリストであるというふうに知ることができるのは、神様がその人たちの心をにこのことを明らかにしてくださるからこそ起こることであるんだとイエスも言っています。
Now let's look at Romans 8 for a little more explanation of this point.
このことを説明するために少しローマ人の手紙の8章をちょっとご覧いただきたいと思います。
What rock is Jesus building his church on?
イエス様は一体どのような岩の上にご自身の教会を建てておられるんでしょう。
How does Jesus build his church?
一体どうやってイエス様は教会を建てられるでしょう。
Verse 8:28-30. 8
章の28節から30節までお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。
God is calling people to himself according to his purpose, his plan.
神様はご自身が召された人たちをご自身の計画のゆえに、ご自身の御心のままにご自身のもとに引き寄せられているというんです。
He knows exactly whoIs going to be a part of his church.
神様は一体誰が神様の教会に属するものなのかを完全に知っておられるというんです。
And those he calls to be his will be his all the way to glory.
そして神様がご自身のものとして召してくださったその者たちというのは永遠にその栄光へと入れられ続けるんです。
This is how God builds his church.
これが神様が教会を建てるその方法であります。
Through the gospel of Jesus Christ that pierces the heart and redeems the called one to the Lord.
人の心を突き刺し、召されている者たちのにその真実を示すキリストの福音によってこのことはなされます。
There's no other way that the church can be built, the true church can be built.
本物の教会というのがこれ以外の方法で建てられることというのは絶対にありません。
Is this the rock?That your church is built on?
これが皆さんの教会が建てられている岩でしょうか?
I know that it is.
それがそうであるということを私は確信しています。
And is this the rock that your life is built upon?
この岩こそが皆さんの人生が立てられているその場所であります。あれでしょうか。
Let's go on to verse 18.
先をちょっと見てみましょう。
Who is building the church? It is Christ.
一体誰が教会を建てているんでしょう。イエス様が建てています。
He is the one that's building the church.
イエス様が教会を建てておられるんです。
And we read in the second part of verse 18, and the gates of Hades will not overpower it.
そして18節の後半部分で、ハデスの門もそれには打ち勝てませんというふうに書いてあります。
What can overpower or change God's plan of how He's building His church?
一体何が神様が計画されている教会を建てるその計画を食い止める、それを妨害することができるんでしょう。
There's all kinds of things that the enemy could try to stop the building of the church.
敵が教会を建てていくのに、それを妨害するための方法として様々なものを用いることが可能です。
But the greatest enemy, the greatest weapon that the enemy has against the church is death.
けれども教会に対して敵が最も強力な最高の武器として用いることができるのは死であるだろうと思います。
The enemy can cause persecution and suffering of every person in the church, but the worst thing that can happen to us is that we would die, right?
敵が私たちの教会に対して様々な迫害をもたらし、様々な困難をもたらすことができますけれども、私たちにとって最も最悪なことというのは、最悪であると考えることができることというのは死以外の何ものでもありません。
But of course we know that to be absent from the body is to be present with the Lord.
けども私がよく分かっていることというのは、体から取り去られるということは、主の御前にあるということであるわけです。
There is no death. There's movement from life here to eternal life there.
私たちには死というのはないんですね。この地上での生涯が終わったら永遠の生涯がすぐに始まるわけです。
And that's what Jesus is saying. The gates of Hades. The gate is an entrance.Into Hades, into hell. The entrance way into hell. Death.
それがイエス様がここでおっしゃっていることです。このハデスの門というのは入り口のことを指しています。ハデスというのは地獄を指し、そのこの生涯が終わって死を通って地獄に向かっていくそのことを表しています。
Even the greatest weapon of the enemy, death, will not stop the plan that Jesus has to build his church.
地獄へと導くことが可能なその死というその門であっても、イエス様が教会を建てるというその計画を妨げることはできないんだというんです。
Let's look back in Romans 8 again.
もう一度ローマ人の手紙の8章を見てください。
For a little more on this point.
このことに関していくつかのことが記されています。
What can stop God's plan of calling the ones that He wants to be in His church and saving them and bringing them into glory?
神様がご自身の召した者たちを教会へと入れ、そして彼らを用い、導き、永遠と導く、その計画を妨げることが可能なものってあるんでしょうか。
So, 35 through
39. 35節から39節にはこのように記されています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちを一人出身に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。
Nothing can separate us from the love of Jesus Christ.
神の愛、キリストの愛から私たちを引き離すものは何一つないんです。
Isn't that comforting?
これは私たちに安らぎを与えません。
Nothing can stop Jesus' plan of building His church.
神様が計画されているイエス様の自分の教会を建てるというその計画を妨げるものは何一つないんです。
Yes, we will suffer.Persecution and difficulty in our lives for Christ.
確かに私たちはキリストのゆえに多くの困難を経験し、多くの迫害を通るでしょう。
But there's nothing that the enemy can put in front of us that will prevent us from being with Christ forever.
けれども、私たちの敵は私たちがキリストのものとして永遠を生きるそのことを妨げる何者も。私たちの目の前に置くことはできないんです。
Now here in Japan, it's not that difficult to be a Christian, is it?
日本においてクリスチャンであることというのはひょっとしたらそれほど困難なことではないかもしれません。
We don't have to go through many perils to be saved.
皆さんの多くはさまざまな具体的な迫害というのを経験して救えと至ったわけではないかもしれません。
And we can gather here together freely. No one is going to arrest us for being here today.
今日皆さんがここに来ることができたのも、それを妨げる人たちが皆さんの周りにたくさんいて、ここにようやくたどり着いたという方はほとんどいないでしょう。
But there are places in the world where that's not true.
けれども、この世界にはそのような状況を持っていない、そんな教会がたくさんあります。
Just being a follower of Christ means you will suffer.
イエス・キリストに従うものであるというそのこと自体が苦しみを意味しているところがあるんです。
And I want to tell you a little bit about the church that I served at in Bryansk, Russia as an example of how God preserves His church.
神様がどのようにご自身の教会を守られるのかというそのことを例として挙げるために私がブリャンスクにいた時に使えていたその教会の話を皆さんにお知らせたいと思います。
As an example of how we can trust God.
一体どのように神様のことを私らが信頼することができるのかその模範とするために。
The church in Bryansk was started by a missionary from Germany about 140 years ago.
約140年ほど前にこのブリャンスクの教会というのはドイツからやってきた宣教師によって建てられました。
This missionary preached the gospel and people were saved and many churches were planted in that area of Russia.
この宣教師はロシアにやってきてそして福音を述べ伝え多くの人たちがその福音を信じ救われました。そして多くの教会が誕生しました。
And then communism came.
そしてその後に共産主義がやってきたわけです。
And communism clamped down on the church and didn't allow it to grow.
そしてこの共産主義者たちは教会を閉じ込めてそれが成長することがないようにとしていたんです。
And throughout the history of communism, sometimes that clamp would loosen up and sometimes it would tighten again.
この共産主義の歴史の中にあって、ある時はその囲いというのが少し緩くなって成長することができる時もあればまたそれがより厳しいものがあって全く成長を見ることがなく迫害が厳しい時もありました。
Sometimes the church was free to evangelize and tell people about Christ openly and other times they had to be very careful or they would be sent to prison for that.
ある時はクリスチャンたちは自由に人々に対して福音を述べ伝えることができた時期もありましたし同時にある時はそのことをすることを非常に注意深くなさなければならないそんな時もありました。なぜならば彼は捕らえられて投獄されたからです。
And during the final period of communism where the persecution was especially intense.
共産主義のその最後の時代、特にこの囲いというのが非常に厳しくなっていたその時に。
Many of the churches in this region of Russia were shut down and they were given one church building whereseveral different churches from maybe 50 kilometers around could meet in this one building legally.
共産主義者たちというのはその地域ブリャンスクの地域にあった多くの教会を閉鎖してそして彼らに一つの場所だけを建物として与えたんです。それはその50キロ半径50キロぐらいにあるその全ての教会がその一箇所しか建物集まることができる建物が与えられてなかったそのような状況だったんです。
And this one building would have services on a Sunday, 8 o'clock in the morning till 10 would be one church would meet there, and then 10 to 12 another church would meet there, and so on, just to be able to meet together.
この一つの建物に多くの教会が代わる代わるやってきたわけですね。8時から10時まではこの教会、10時から12時まではこの教会というふうに多くの教会たちがこの一つの建物を共有してたわけです。
But,This building wasn't big enough to hold all the Christians, so many Christians would meet in their homes, and they couldn't come from 50 kilometers away to church.
で、この建物というのは、それらすべてのクリスチャンたちが入ることができるほど大きな建物でもありませんでしたし、また同時に50キロも離れたところから毎週日曜日やってくることというのは可能な人たちの方が少なかったがゆえに、それぞれの場所で多くの家庭での教会というのが持たれるようになりました。
But,The Christians that lived out further away knew that they had to get together. They knew Hebrews 10, that it was not right to not meet together.
こういった多くの地方にあった教会というのは、 自分たちがヘブル人の手紙の10章にあるように、交わりをやめてはいけないという命令がそこにあることを知っていたので、一生懸命集まろうとその集会を計画し、集会を持っていたわけです。
So they would have these meetings in people's homes.
ですから人々の教会員たちの家でこのような集会というのが持たれました。
And it was a risk to go to those meetings. You might be arrested.
けれども、このような集会に参加することというのは、非常に大きなリスクを、危険を伴っていたわけです。なぜならば、そこに行くならば、捕らえられ、牢屋に入れられることが起こったからです。
Especially if you were a young man.
特に、その人物というのが若い男性であるとするならば。
And on the day that there would be a service on a Sunday morning, a young man would have to make a choice whether to risk it or not.
日曜日の朝、毎週、若い男性たちというのは、その教会に行く、ことをするだけの価値があるのか、自分の命をかけるだけの意味があるのかということを、その選択を毎週日曜日しなければいけなかったんです。
And once a young man had decided to go, he would go to the neighborhood and walk around and just see, are there police there waiting to catch people coming in?
日曜日の朝、教会に行くべきである、その危険を犯す価値があるんだと、そのように選択したその男性というのは、集会に行くにあたって、その集会所の周りをぐるぐる回って、警察がいないかどうか、やってくる人々を捕まえる警官がいないかどうかを確認しました。
And once the young man had seen that the way was clear, he would come into the church service.
そしてその男性が、周りに誰もいないことを確認したら、急いでその集会所へと駆け込んでいったんです。
And this would be in someone's home in a room much smaller than this room.
そういった場所というのは、この礼拝堂よりもはるかに小さな場所でした。誰かの家だったわけですね。
And he would come in, and the room would be packed full of people, all standing, their front to the back of the next person, crammed into one room, completely full, like sardines in a can.
そこでの様子というのは非常に狭い中で入っていくと、もう人がいっぱいで、前後ろ、もうその満員電車の中のように全く隙間がないぐらい、こう詰め込まれた状態でみんな立ってそこにいるわけです。
And outside it's freezing cold.
外はもう極寒の地であります。
And inside, as the people stand there hour after hour and the service goes on, it's getting hotter and hotter and they're in their coats standing there, it's getting hot.
中では何時間も礼拝が行われて、そんな人混みの中で行われて、外から来たコートを脱ぐ場所もないですから、来たままでその中にいるんで、だんだんだんだんだん暑くなっていきます。彼らが私に教えてくれたのは、そのように暑くなるんで、窓を開けるわけだね。そうすると空気が入ってきます。冷たい空気が。
And that cold air would flow in and go straight down to their feet and right around their feet.
そしてその冷たい空気というのは窓から入ってきて下へと沈んでいって、そして人々の足を冷やします。
But because it was so full and crowded, the room, the air couldn't come up. It would only come down below the cold air to the feet.
けれども、その部屋があまりにもぎゅうぎゅう詰めになっているんで、空気が、その冷たい空気が上へと上がってこないですね。だから下だけが冷たいんです。
And they tell me how the people would stand there, their feet freezing cold and their heads sweating.
ですから彼らが言うのは、その集会にいると足はもう凍えるばかりに冷たいのに、額は汗をだらだら流してるって言うんです。
They would stand there for 2 hours and 3 hours, worshiping the Lord, singing and hearing the preaching of the word.
彼らはそこで2時間も3時間も主を礼拝し、賛美をし、御言葉を聞いているんです。
Then the service would be over, they'd open the door, and the police are waiting to arrest them.
そして礼拝が終わって、ドアが開くと目の前には、警官が捕らえるために待ち構えています
。And the police aren't interested in the women. They're not going to arrest the women and not going to arrest the older men.
警官たちというのは女性たちに興味がありません。また年老いた男性にも興味ないんです。
They want the younger men.
彼らは若い男性を狙っているんですね。
So what the church would do, the older women in the church would surround one young man.
ですから教会はどうするのかというと、一人の若い男性に対して年老いた婦人たちが彼の周りを囲むんです。
And these older grandmothers would surround him and walk him out through the police.
そして年老いた婦人たちは彼の周りを取り囲んで、警官隊の間を一緒に歩いていくんです。
And the police would try to reach in and grab the younger man to take him away to prison.
そして警官がその男性を捕らえようと手を伸ばすときに、その年老いた女性たちはその手を払いのけて守ろうとするわけです。
And those older grandmothers, Russian grandmothers with their big bags would take their bag and just swing it and hit the policeman away from the young man.
年老いたロシアの婦人たちはこれぐらいの大きなバッグを持って、そしてそれを掴みかかろうとする警官の腕をそれをぶつかってバーンと弾き返して、この男性を守ろうと続けるわけですね。
So it's good to have grandmothers in your church.
ですから、年老いた婦人が教会にいることというのは素晴らしいことなんです。
And they would walk this man out, and as soon as he got away from where the police were, he would run away, and they would come back and get another man.
そして警察の間を抜けて、警官がまばらになっていくと、その男性を逃がして、その男性は走って逃げていくわけです。そしてまた教会にその女性たちは戻って、次の男性を取り囲んで出ていくわけです。
So this is how the church lived, existed in Russia.
これがロシアにおいて教会が生存し続けたその方法だったんですね。
And one day, one of the members of a church gave their whole house to be a church for this church.
ある日、この教会の一人のメンバーが自分の家を教会に捧げて、それが教会となるようにと言って家から出てたんです。
And in order to make that home into a place that could be a church, they knocked out the walls and made an appropriate church building.
この解放された捧げられた自宅というのを教会とするためにクリスチャンたちというのはそこに入っていってそして壁を抜いて人々が多く入ることができるような建物に変えていったんです。
This home now becoming a church building was located at a key intersection of roads in the city. Probably half of the city came by that every day.
でこの捧げられた家というのはその教会というのはそのブリャンスクの街の中でも非常に重要な交差点の角にある家で多分町の半分の人たちが毎日そこを通るようなそんな交差点のところにあったんです。
So they started their remodeling and they wanted to extend the walls even out further, the exterior walls.
で彼らはその家の改築をし始めたわけですね。そしてその外壁というのを少し広げようと考えたわけです。
And as long as they were working insideThe police, no one knew what was going on. But once they start working outside, that becomes a problem.
中でいろんな作業、改築作業をしていた間は警察を見てても中で起こっていることはわからないですから良かったんですが、外のその壁というのを広げようとすると警官がこれを気づいて問題が起こり始めたんです。
So they figured out how to extend the walls. They would build a little porch, and the police would ask them what they were doing. Why are you building that? And they would say, well, we just need a porch for people to hide under to come in. And once they allowed the porch, they would build a wall at the end of that porch and extend the wall.
彼は何をしたかというと、先にその屋根を伸ばすわけですね。で、こう、雨宿りをすることができるように、入ってきた人が濡れることがないようにと言って、屋根を伸ばしてるんですよというふうに言って、まず最初に屋根を作って、そしてその後で壁をそこの屋根の端までずらしていったわけです。
So, the police weren't happy with that, of course.
もちろん警官たちというのはそれに対してあまり良い目を 見ていることはありませんでした。
But they continued to remodel this building to make it a church and they built a steeple on it.
けれども教会は一生懸命その改築というのをしていきました。そしてその屋根の上に教会と分かるようにこう小さな塔を建て付け始めたわけです。
And the police would tell the people in the church that how are you doing this? We've never seen any truck ever drive up with any bricks or any cement truck come with cement. How are you doing this?
警官がその教会の人たちに聞くわけですね。私たちはそのトラックを一台も見ない。何も道具を持ってきたり、レンガを持ってきたり、セメントを持ってきたりする車は見ないんだけども、一体どうやってあなたたちこんなことをしてるんですか？
Remember, I told you about the grandmothers and their big bags.
皆さん覚えてますか？年老いた婦人が大きなカバンを持って入ってきたって。
They would bring the construction things, bricks and cement, in the bags, little by little. That's how everything would get in there.
彼女たちはその改築工事に必要なさまざまな道具や材料というのを少しずつそのカバンの中に入れて運び込んでたんです。
So here this church is the walls are going out and the steeple's going up and no one can figure out how is this happening.
この教会というのはだんだんとその外壁が広がっていって、そしてついに屋根の上には塔が立っていくわけですね。どうやってそれが行われているか誰もわかりませんでした。
But finally, the police said, "That's enough. Doesn't matter how it's happening. We're not going to allow this." And they surrounded the church with police vehicles.
ある日、警察たちはついにこう言ったわけです。どうやってそれが行われているのか、なんでこんなことが起こっているのかわからないけれども、でも私たちはもうこれ以上の改築というのはさせないと。そう言って、ある日、その教会の周りをパトカーが囲んだわけです。
And they told the 30 people that were working in that church to get out.
そして30人の人たちがその教会の中で働いていたわけですが、その人たちに対して今すぐに出てくるようにと命じました。
But the people said, no, we're staying.
けれどもその中に人たちは、いいえ、私たちはここに留まってるんですと言ったんです。
So they stayed for several days in there, trapped in the church with the police completely surrounding, with vehicles and dogs surrounding the church.
そこで、それで、その中にいた人たちの数日間、その中に籠城しなければいけませんでした。周りには、教会の中に30人の人たちがいて、周りには警察がたくさん囲んでいて、警官、パトカーやまた警察犬とかがその周りを囲んでたんです。
And then Sunday came.
そして日曜日がやってきました。
And all the rest of the believers sent word to everyone to come and have a church service right in front of the police.
その日曜日、教会のメンバーたちは人々に連絡をし合って、そしてその教会の周りを囲んでいる警察の目の前で礼拝をするようにと呼びかけたんです。
And as they were singing the songs, the people on the street would sing the first verse of the song, and the people in the church then trapped in the church would sing the second verse of the song up over the police the praises going up to God.
そして彼らは日曜日の礼拝を始めるんです。賛美を歌うと外にいる警察の外側にいる信徒たちが一番を歌うと中から二番の声が賛美が聞こえてくるわけです。そしてそうやってその警官の上を神様への礼拝というのが捧げられ続けていったんです。
And when the police saw that, they lost their calm, brought in the fire trucks.And disperse the people with water hoses.
けれどもそれを見た警察たちというのはついにしびれを切らして消防車を呼んできてそしてホースで持ってそこに外にいる人たちというのをに放水をして彼を散らしたんですね。
And they went into the church and dragged everyone out by their hair.
そして彼らは教会の中についに突入していってそこに留まっていた人たちの髪の毛を掴んで彼らを表へと押し当て
た。And the police sent word to Moscow, what should we do with this?Church building.
そしてこの警察たちというのはモスクワに連絡をしてこのビルディングこの建物をどうしたらいいですかということを指示を仰ぎました。
And the building sat there empty for three days.
この建物は3日間何も起こらない状態で放置されたわけです。
Surrounded by police.
警察がその周りをまだ囲んでいました。
And finally, at the night of that third day, they lost their patience. They brought the bulldozers in, leveled the whole building.Cleaned out the rubble, and from evening to morning, the whole thing disappeared. It was clear land.
そして3日目の終わりについに連絡が来ないことにしびれを切らしたその町の支配者の人が命令を下してブルドーザーが夜にやってきてありとあらゆるものを全く破壊してしまって次の朝にはその場所は更地となったんです。
Remember, this is at a key intersection in the city.Everyone saw this happen. The whole church disappear overnight.
覚えてます。この教会があったのは町の中でも最も忙しい、最も中心的な交差点の一角でした。すべての人たちのが、その前の日には教会があったのが、次の日には全くなくなっていたのを目撃したんです。
And it looked like that was the end of the story. It looked like, this was over. But God was not done with this.
その状況を見たときに、それはまるでもうそれで勝敗がついてしまったのかのように、これでもう終わったかのように思いました。けれども神様はまだそれでは終わりではなかったというんです。
After it was bulldozed, Moscow replied to the police and told them do not touch that building.
そのブルドーザーによって建物が完全に破壊されたその次に、モスクワから連絡があって、そして言うわけです。その建物に触れてはいけないんだ。
And within two weeks, the three communist leaders who had chosen to bulldoze that building were dead.
そして、その連絡が入った後、その建物がなくなってから2週間のうちに、ブルドーザーで教会を破壊しなさいと言った、その命令を下したブリャンスクの3人の、その指導者としてのが、みんな死にました。
One of them died of a heart attack, the other one in a motorcycle wreck, and the third one hanged himself.
一人は心臓発作で、一人はオートバイの事故で、そしてもう一人は首吊り自殺をして亡くなったんです。
And the third one, most interesting, he was the last one to die, this leader, and it was on a special holiday, communist holiday, where they gathered all the workers in the public square to celebrate the glories of communism. And they came in the morning and waited, you know, 10 minutes, 15 minutes, an hour, you know, and he never showed up. And they went to his home and he had hung himself that morning.
この3人目の最後に死んだ自殺した人物の話は非常に興味深くて、でその人というのは共産主義を祝福するその祝典のある日で、共産主義者たちを皆広場に集めてその祝辞を述べるその時に彼がやってくるはずだったんです。人々は10分待ち、15分待ち、20分待っても彼が来なかったので、彼の家に使いは行かせると彼はその家で首を吊って死んだ。
So the people saw the church go down, and then the people saw the men who bulldozed it go down.
ですから、ブリャンスクの人々は教会がなくなるのを見ました。そしてそのなくしなさいと命令した人たちがいなくなるのを見たんです。
That land stood empty for 20 years.
その教会があった土地というのは20年間全く何も立たない状態が続きました。
And every year the church would go back to the authorities.And ask them, give us our land back. We want to put a church there.
毎年教会の人たちは政府に交渉しに行って、どうぞあの土地を私たちに返してください。ここに教会を建てたいんですと申し出ました。
And the authorities would say, no, we're going to build a monument, something like this there.
けれども政府の人たちは、いやそれはできませんと、私たちは何かそこに共産主義のこう記念となるような建物を建てるんですという話をしてたんです。
And when communism came down,the land was still empty, and they gave it back to the church after that.
けれども共産主義が崩壊し、その時にまだその土地は空のままだったので、その土地は教会のものへと返されました。
And today, a monument stands there to God.
そしてそこに今日、神様を記念するための教会というのが非常に大きな教会が建てられています。
A beautiful church where.Pastors are being trained where I had the privilege to go and serve and help this church.
非常に美しい素晴らしい教会。そこで私が手伝うことができたその牧師たちを訓練するそのような働きがなされている、そんな素晴らしい教会がそこに建てられています。
And really a mother church from where many other churches have been planted in that whole region.
その地域においてたくさんの子教会が建てられていく、その母教会として用いられているそのような素晴らしい教会がそこに立っています。
And the people in Brianz still drive by that intersection.
今もまだその教会のある交差点をブリアンスクの人々は通り続けています。
And they see who won, that God won.
そして彼らはいつも見てるんです。一体この戦いに誰が勝ったのかって、神様が勝ったこと。
You see, brothers and sisters, Jesus Christ is building his church.
いいです、兄弟姉妹の皆さん。イエス・キリストがご自身の教会を建っています。
And there's nothing that can stop Christ's plan to build his church.
キリストが教会を建てるというその計画を妨げるものは何一つないんです。
The question today is, are you a part of God's church? Are you a part of his plan?
私たちが皆さんに投げかけなければいけないその質問というのは、皆さんはこの教会の一員かどうかです。神様の計画に加わっているかどうかなんです。
Are you participating or are you just observing?
皆さんはこの教会に参加しているのか、その一部なのか、それとも単にそれを見ているだけなのか。
There were many observers to Jesus' miracles, but none of them were saved.
イエス様の奇跡を眺めているだけの人たちがたくさんいました。でも彼らは一人も救われていませんでした。
God wants to reveal himself to us.
神様はご自身を私たちに示したいと願っておられます。
And that's by revealing his son to us.
私たちにイエス・キリストをお示しになることによって、
As our Savior.
その方こそが私たちの救い主であることによって、
May we serve him faithfully.
私たちがこのキリストに忠実に仕えることができるように祈りましょう。
Amen.